J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩司です。
こんにちは、アシスタントのアキです。この番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方、 TOEIC などの資格試験の勉強をしている方、英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です。Jさん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ここ4回分は僕一人でお送りしてましたので、
すいませんでした。
お帰りなさい。
はい、本当に申し訳ございませんでした。
いえいえ、リスナーの皆さんも待ってたと思いますので、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、今回はですね、ちょうど僕も本を読んでいた頃に、アキさんがツイッターでですね、ネガティブケイパビリティということでつぶやかれていて、でちょうど本当に僕もそのタイミングでネガティブケイパビリティの本を読んでいたので、ちょっと今回はその話をしたいなと思うんですけれども、まあ、そもそもネガティブケイパビリティというのは何かというと、まあ、ネガティブ、ポジティブのネガティブですね。で、ケイパビリティって能力っていう意味ですけどね。はい。まあ、それカタカナでそのまま使ってるんですけれども、そのネガティブケイパビリティっていうのは何かというと、こう、わからないとか、まあ、現状何もできないっていう状況に対して、耐える能力のことをネガティブケイパビリティというふうに言います。で、この不確実さとか不思議さに対して何もできないってやっぱりちょっとイライラしますもんね。
そうなんですよね。
ただそこでこう耐えられる力というものなんですが、まあ、これは結構学習にも大事かなというところで、今日はその話をしたいと思います。で、第190回の配信の中でフィードバックの即時性がある環境を作りましょうというお話したんですけども、なのでこう問題解いて10問中何問正解できたとか、通じた通じなかったとかって、こう何かをやったらすぐに結果が分かるっていう、まあ、こういう状況を作るのがやっぱり学習継続する上では大事なんですけども、そうは言ってもやっぱり努力には即効性がないですもんね。
あー、すぐに結果が出るものじゃない部分も多いですよね。
そう で, できたできなかったの結果はすぐ分かる、そのフィードバックはすぐ、受けられる状況って大事なんですけども、じゃあ今日1時間やりました、で1時間分はっきりと、あ、これだけ伸びたなって分かるかっていうと分かんないですもんね。
分かんないんですよね、
けどそうは言ってもやっぱ早く伸びたいとか、早く分かりたいとか、早くできるようになりたいとか、早く点数上げたいっていう、もう希望はやっぱ誰しも持つので、
はい
はい、まあ、そういう時に必要になってくるのがネガティブケイパビリティという感じですかね。はい、
そうですね。
はい。で、このネガティブケイパビリティというのは結構古い概念なんですよね。
はい。
もともと詩人のキーツという人がいて、その人の手紙の中で使われた言葉ということで、で、まあ、シェイクスピアの時代のあたりですかね。で、その後でこう医者のビヨンっていう人が、精神分析の分野でこう活用したというものではあるんですけども、うん、結構最近は教育の方にも使われているということでですね、はい、でこのネガティブケイパビリティの逆で言うと、こう一問一答とかですね、
うんうん、
問題出てきて解いて正解不正解とか、あとはもう即効性とか、もう確実にこれやったらこうなりますよみたいなものの、もう完全な逆になるというところで、どうですかね、これ学習におけるネガティブケイパビリティってなんで必要なんですかね。
なんかこう1ヶ月2ヶ月でじゃあ自分の納得いく結果が英語学習において出るかっていうと、なかなか難しい部分ありますよね。TOEIC の勉強を始めました、じゃあ1ヶ月後にその目標を達成するスコアを取れるかっていうと、正直難しい部分があると思うんですよね。でもそこに期待をかけすぎると、いざ結果が得られなかった時に、学習やめちゃう人がいますよね。
そうですね。
それがもったいないので、いや、そういうもんじゃなくて、なかなか結果は出なくて当然で、じゃあ腰を据えてやろう、みたいな。ちょっと、まあ、諦めじゃないんですけど、その、なかなか伸びない、はっきりした、 結果が得られない悶々とした時期を耐えるっていうことがやっぱ大事なんじゃないかなって思いますね。
で、そのなんか伸びない時期っていうのも、まあ、実はこの、まあ、植物で言えばこう土の中にいてなかなか芽が出てこない、でも土の中では一応少し成長しているっていう、多分そういう状況ですもんね。
ああ、目には見えないですもんね、うん。こちらからは見えないけど、うん、中で着実にこう成長してるっていう感じですもんね。
そうですよね。だからこう外側からこう水あげてるのに全然芽出てこないんだよな。もうなんかこれもう、うん、あの種は結局生きてなかったのかなみたいな感じで思ってしまっても、ある時突然こう土が盛り上がってきて、で、あれっていう、この瞬間っていうのはやっぱりありますもんね。
ありますよね。
で、学習も結構同じで、英語力伸ばした方はみんな体験してるのかなと思うんですけど、やっぱりこうやったらやった分だけ右肩上がりにこう上がっていくっていうよりは、なんかある瞬間に、あれ聞き取れたぞ、なぜだみたいな瞬間って、早い遅いっていう違いはあったとしても、結構体験されてる方多いかなって思うんですけど、アキさんなんかそういう体験ってありますか？
なんかこう目に自分が実感できるっていうのは私逆になくって、気づいたらそこにいた、そこの位置にたどり着いてたみたいな感じなので、私はむしろなんか自分にあまり期待をしないタイプだったかもしれないですね。なので結果に期待しない、自分にも別に期待してない、ただまあ着実に進んでいけばなんか見えてくるだろうみたいな感じで進めていたタイプかもしれないです。なので実感はないんですよね。ここまですごい一気に伸びたとか、あ、なんかわかるようになったみたいなのが、まあよく言われますけど、私は実はあんまりそういうの感じたことなくて、テスト受けたら、あ、意外と取れてたみたいなケースなんですよね。
登山みたいな感じですかね。こう一歩一歩歩いていて、ふと振り返ってみたら、あ、こんな景色がいいところまで来てたんだみたいな。
あ、そうなんですよ。なんかしかも、その坂を割とのんびりゆっくり、坂じゃないと思いつつ歩いてたら坂だったみたいな。で、気づいたら割と高いところまでいたみたいな感じだと思います。無理してないんですよね、多分。こう、ガンガン登っていこうみたいな感じで、急な坂を登っていく人も、まあ、いるじゃないですか。頑張って結果出したいから。でも私の場合は、いや、そういう無理しないで、自分ができる、坂で のんびり行こうみたいな感じだったかもしれないですね。
それもありますもんね。それこそ、なんか坂だと思ってなかったら、結果として坂だったってことです
そう、
よね。
緩やかな坂、実は坂登ってたんだみたいなぐらいですよね。ただなんか、がむしゃらに急激ななんか坂登っていく人は、やっぱりそれなりの結果求めちゃいますよね。もちろん。
そうですね。で、これだけやってるんだから、上がらないのがおかしい。
そう、そんな感じで。で、いざ結果が出ないと、ああ、もうこんだけ頑張ってやって無理だったら無理だ、みたいな感じの諦め方をするのはちょっともったいないかなっていう気はしますね。
そうですね。そう、僕も今はっきり覚えてるのが、まあ、学生時代に毎週土曜日かなんかだったと思うんですけども、NHK の海外ドラマをやっていて、それ毎週副音声で見てたんですよね。で、副音声で毎週見てて、まあ、さっぱりわかんないっていう、まあ、ただまあ英語に慣れるために聞いてた、流してたっていう感じだったんですけども、なんかある土曜日のその番組見てたら、いきなり聞き取れたんですよね。あれ、わかるみたいな。前にも言ったかもしれないですけどね。ラピュタの読めるぞのあの状態ですね。聞けるぞみたいな。100%じゃないですけど、なんか今日聞けるぞみたいなのがあったんですよね。
なんでしょうね。
それは芽が出た瞬間みたいな感じだと思うん
そう
で
です
けど
す
ね。それ
ね。
までも土の中にずっといて、で、なんか、その時はちょっとこう出て。
何なんでしょうね、それって。振り返ったら坂だったみたいな感じのとちょっと似てるんですかね。振り返った
まあ
ら
そうです
割と
ね。
高いとこまで行った。その結果が聞けるっていう状態になったっていう。
そうですね。本当にあの時のこう衝撃というか感激というかっていうのは、今でも覚えてますね。
でもなんか私今すごく数年ぶりに1対1で指導させていただいてる受講生がいるんですけど、その方、受動態がこの間わからないぐらい、もう中学生で習う文法事項とかもすっかり忘れていて、もう三人称単数のとかもちょっとよくもうわかってなくて、もう一からやり直しっていう状態を今続けてるんですけど、 なんかこう、授業で、まあ授業っていうかレッスンをしていると、正直わからないことだらけだと思うんですよね。ただまあ、いろんな事項は出てきてしまうわけで、なんかもうわかんないことだらけなんですけど、でも、とりあえずはさらうんですけど、そこになんかこだわりすぎると嫌になっちゃうじゃないですか。
はい。
新しいことばっかりで。なので、絶えず言ってるのは、わからなくていいですって、絶えず言うようにしていて、まあ、いずれわかる時が来るので、頭の片隅にでも置いといてくださいっていうのはすごく言うんですよね。
うんうんうん、
なんかそれをわからないから、無理だってなっちゃうと、多分本当に嫌になっちゃうと思うので、
そうですね。
まあ、いずれわかりますよ、ぐらいな、なんかそのくらいの、まあ、言ってみれば適当さっていうか、ほどほどに分かってればいいですよ、みたいな、なんかそういうのって大事ですよね。
ですね。なんかそれってまさにこう、江戸時代の教育かなと思うんですけど、
はい。
まあ、寺子屋なんかで、素読って言われる、
そうですね。
分かんないけど、とりあえず音読していきましたっていう。
確かに確かに。
やってるうちにいつか分かるようになりますよ、みたいな、本当かな、みたいなところあったのかもしれないですけども、ただこう、分からないものを毎日やり続けることによって、なんかふと、あれこれってもしかしてこういうことなのかなとかっていう、なんか小さな発見っていうのが出てくると思うんですよね。
なんかこう、つながる瞬間っていうか、最初受動体よくわかんなかったけど、また出てきた、また出てきた、また出てきたってなった時に、あ、なんかわかるっていう、その積み重ねがなんか一つのまとまりとして知識として獲得できるっていう、そこまでちょっと辛抱強さ必要ですよね。
そうですね。やっぱりあるところまでこう量、それこそグラスに水を入れるような感じで、受動体ってこういうもんですよって言ったらこう2滴ぐらいしか入ってなくて、でそれで、あ、やっぱ受動体わかんないなではなくて、その後もこう受動体の英文を見ながら水を注いでいく感じですよね。でだんだんだんだん行って、そしてある時こう溢れた時に、あ、つまりこういうことなのかっていう発見がおそらくあるはずなので、でもこぼれるまではわからない、なんかピンとこない、でもやっぱりこぼれる瞬間っていうのがあるわけで、多分学習もそうですよね。わかる瞬間っていう、まあアハモーメントっていうのかもしれないですけども、なんかそういうのってありますよね。
そう、なんかそのわからない時によくありがちなのは、自分の能力のせいにしてしまう人、あ、自分はわからない、なんか能力がないんだ、だから向いてないっていう人もいれば、いや、先生が説明の仕方が悪いんだとか、なんか誰かを責めたくなるんですよね。やっぱストレスなので分からないって。でも、いや、それを許して、いや、分かんなくていいんだ。とりあえず、そういったものがあるっていうことは、とりあえずは認識した。だけど、分かんないものは分かんないとして、とりあえずそこに置いておこうっていう、なんかちょっと心の広さが必要なのかなっていう気はしますね。
そうですね。で、それで結果として時間をかけることになるので、そうすると前の自分と今の自分を比べると、あ、これできるようになったな、ここ分かるようになったなっていう感じで、こう客観的に自分を見て、そうするとなんか発見がありますもんね。あ、ここできるようになった、ここもちょっとまだ足りない、なんでだろうとか、あれ、これってもしかしてこっちと同じ感じなのかなみたいな感じで、まあ、分析もしやすくなると思うので、耐える期間っていうのは、まあ、やっぱりこう多少辛いとは思うんですけどね。ただあんまりそこの結果出ないことにフォーカスするのではなくて、もしかしたらまだ足りないのかなっていうところですね。量が足りないのかなっていうところで、また違う角度からやり続けることによって、あのコップの水が溢れるっていう、土から芽が出てくるっていう状態に持ってけますもんね。
持ってけますね。ちょっと辛抱強さ、楽観的になるっていうか、その辺が必要かなって思いますね。
そうですね。まあ、ただこう時代的に、今ってもう調べたらすぐ答え出てくるし、電車の時間なんかもそうですよね。今まではこう駅に行って、もしくはこうメモしてきて、で何時何分の電車だからとか、何時何分のバスだからっていうところでしたけども、今はもう初めて行くところでもこう検索して、あ、何時に出れば何時に着くんだなっていうのはもう分かってしまうので、
本当ですね。
カーナビなんかもそうですよね。それはまあそれで便利なんですけど、じゃあその通りに行かなかった時にやっぱりイライラしますもんね。
いや、本当そうですね。今考えると、なんてもどかしいことをしてたんだろうって思いますもんね。でもそれが普通だった頃はそれをまあ許してたわけで、乗り継ぎがうまくいかないこともまあ織り込み済みっていうか、それで生活してた頃がありますもんね。
ありますね。今だとこうメールとか LINE とかでこうやっぱりすぐ確認してもらえない、既読がつかなかったらなんかちょっと、あ、いや、もういつ読んでくれんだみたいな。
確かに。
今まではもう家の電話しかなかった時代は、もう連絡取りようがないですもんね。そう、一回家出ちゃったら。
そうですよね。 出ないものは、電話には出ないものはもうしょうがないっていう。そう、なんかそういったことをやっぱり今の時代は経験しないってことは、そのネガティブケイパビリティって意味では、ちょっとこの能力は落ちてるっていう可能性はありますよね。
可能性ありますよね。だからあえて、まあこういう認識があって、あ、今確かにそうだな。このすぐに答えを求めているな。まあ、それで便利なので全然構わないんですけど、それはそれ使っていただきながら。ただ、学習に関しては、まあ、前にもお話ししましたけどね、技術がこれだけ発展していったけど、人間はそこまで発展してないので、機能としては。だから、おそらく人間的には、まあ、平均身長とか平均寿命は伸びてますけども、人間、脳的には、おそらく江戸時代とは変わらないと思うんですよね。
変わってないですね。
だからその中で学習とか、まあ仕事っていうことでもそうだと思うんですよね。知識とかスキル系のものは、人によって早い遅いはありますけども、ただそうは言っても一瞬でできるようになるものではないので。
そうですね。なんか勘違いしちゃいがちですけどね、うん、一瞬でできそうな気になっちゃいますけどね、道具を使っているので。でもそうではないですよね。
そうですね。そう。いくらチャット GPT を使ったからといって、僕らの能力が一気に上がるわけじゃないですからね。そのあたりは、ちょっと耐えなきゃいけない。まあ耐えるっていうのはまたちょっと表現違うかもしれないですけどね。こう伸びない状況でもこう続けなきゃいけない部分っていうのは、あるかと思いますけどね。アキさん学習されてるときに伸びないときって、なんかどうやって耐えたというか。
どうだったんでしょうね。でも私は多分いろんなことを試すタイプだったと思いますね。それこそ留学、短期留学行ってみようとか、短期留学先でも違う人の講義を受けてみようとか、何かしら動いてたような気がしますね。同じやり方で行こう。まあそれもそれでやっぱり秋が来るっていうのもあったので、違うやり方でとか違う教材でとかいろいろ試行錯誤をするタイプですね。
僕もそうですね。なんかいろいろこっちが分かんなかったらじゃあ別のものを聞いてみて、あ、この人の英語ちょっと聞きやすいなとか、なんかそこでのこう比較をしていく感じですかね。もうちょっとスピード遅い、あ、この人喋るの遅いけどなんか言ってること分かんないなとか、なんかそういうのを勉強としてもそうですけど、なんかもう実力チェックとか、あとも純粋にこう楽しんで英語に触れてたっていうのが大きいですね。まあ、英語に限らずなんですけども、なんか別の情報に触れて楽しみながら、
そうですね、
量を増やしていったみたいな、そんなイメージですね。で、この本に書いてあったんですけども、やっぱりこれ教育で考えると、まあ幼稚園から始まって、まあ、大学とかまで行きますけども、まあ、幼稚園とか保育園ってどういう教育だったかというと、受ける側からしたら、まあ、園児からしたら、先生にやれって言われたことをやればよかった。だから指示に従うだけ。だから工夫とかいらないんですよね。はい。で、それをやったら、例えば積み木で遊ぶってなったら、まあ、すぐ結果出ますし、で、それで喜んでいたのが幼稚園、保育園。で、小学校になると、今度は漢字を書かなきゃいけないとか、計算しなきゃいけないっていうような感じで、まあ、いわゆるお勉強ですよね。あとは社会とか理科とかですね、世の中の仕組みを学習する。で、ここあたりで正解が出てくるので、積み木積んでるときは別に、あんまり高すぎると崩れちゃうよっていうのはありましたけども、でも、間違いっていうのはなかったですよね。
そうですね。
小学校ではこの正解が出てくるので間違いが発生するので、まあ、それでこう得意不得意とか好き嫌いがまあ出やすい。で、今度は中学校になると、まあ、やることは小学校とあんま変わらないんですけども、まあ、そういった意味では小学校のアップグレード版で、ただ今度は小学校は記憶して、まあ、ちょっとだけ出すみたいな、アウトプットするみたいな感じですけど、まあ、中学高校になってくると記憶したものをこう素早く出さなきゃいけない、素早く正確に出さなきゃいけないというところで、結構まあ暗記っていうのも増えますよね。
そうですね。
で、まあ、もしかしたらこの英語に対しても暗記でずっとやってきたっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、やっぱりこう年齢に応じて教育、まあ、受ける側の教育の正確が ちょっとこう変わってくると。で、今度社会人だったら今度は自分でやんなきゃいけないですもんね。教わるではなくて。
一気になんかそこでもまた変わりますよね。
変わりますね。
求められるスキルっていうのが、うん、いきなりこう創意工夫がガッと必要になったりとかしますよね。うん、
ですよね。まあ、だからこそネガティブケイパビリティの必要性っていうのは、幼稚園時代は多分いらないと思うんですけど、うん、大人になればなるほど必要になってくるのかなっていうところですよね。うん、で、英語の必要性も大人になってくればなるほど必要になってくるっていう場合が多いので、
はい、
そうなると今までやってきたような正解不正解があるっていう勉強だけではなくて、正しいかどうかわからない、うまくいくかどうかわからない、言ってるかどうかもわからないっていうのに耐える力、ネガティブケイパビリティ、やっぱりこれ重要なんだなっていう。
ああ、そうですよね、うん、いや本当そうですよね。これさえやれば成功しますよっていうロードマップってないですもんね。
100% 全員がこれでいけますってのはないですよね。
ないですもんね、はい、そう考えたときにじゃあ試行錯誤してっていうその時間っていうのを耐える必要ありますよね。
うん、そうですね。
うん、
まあ、そういった意味ではその伸びていないと感じる中でどれだけ工夫ができるか、
うん、
忍耐とはまたちょっともしかしたら違うかもしれないですけどね、
うんうん
うん、工夫しながら継続してその結果やっぱり伸びていくものなので、
はい、
うん、だから今学習する中でちょっとなんか伸びてない気がするんだよな、これでいいのかなという方はまたちょっと違う角度から学習してみるっていうのもいいと思いますし、その中で続ける中で、まあ、ちょっとでも変化があったとしたらそれは大きな変化ですからね。
そうですね。
うん、そういったところも客観的に見ていただくといいんじゃないかなと思います。
Useful expressions。
続いては英語の名言から学ぶお役立ち表現をご紹介いただきます。ジェさん、今回の名言は何でしょうか？
はい、今回はチャールズ・デ・リント、チャールズ・デ・リントという人の言葉です。 The road leading to a goal does not separate you from the destination. It is essentially a part of it. The road leading to a goal does not separate you from the destination.It is essentially a part of it. ゴールに続く道は目的地から切り離されたものではない。それは本質的にゴールの一部である。
はいですね。
うん、スタートというのはゴールの一部。確かにそうですね。
確かにそうですね。
うん、まあ、英語なんかでもそうですもんね。語学習でも。
うん、
こうなりたい。例えば TOEIC 900点取りたい。今320点だっていう場合も、まあ、320と900はつながってるわけですからね。
そうですよね。切り離せないですよね。
ですよね。やっぱりこう基礎をおろそかにすると伸びが遅くなりますよね。
結局また戻ってこなきゃいけなくなりますもんね。
そう、900点取れる人って900点のレベルの問題だけ解けてるのじゃなくて、当たり前ですけど、うん、300点レベルの問題も解けて400点500点600点700点800点レベルの問題も解けた上で900点レベルの問題も解けるから900点なわけですからね。
いや本当その通りですよね、うん、なんかこうなんか前に学習者さんからいただいた質問でできる問題を解くことに抵抗があると、なので、うん、なんか無意味な気がするみたいな。でも私それ実は無意味じゃなくて、解ける問題を常に解けるようにしておくっていう振り返りも、まあ、実は重要かなって思うんですよね。そこが崩れると今の実力も崩れることになるので、基礎は基礎でやっぱりたまには振り返るっていうことはやっぱ必要なのかなって思うんですよね。
そうですね。結構まあ TOEIC で話を進めると、例えば600点までは順調に上がってきたけど、こっからはいくら勉強しても全然上がらなくなってしまったっていう場合、難しい問題に解けてないというよりはまだ基礎に穴があるっていうケースが結構あるんですよね。
ありますよね。うん、そう、
でも600点まで来たから、まあ、なんとなくわかる、なんとなくわかるから難しい問題だけやってますってなると難しい問題は解けずに、でもその難しい問題が解けない理由は基礎に穴があるので、それの応用、その基礎力があれば解けたはずの、応用すれば解けるはずのものが基礎に穴があるから解けないっていう状況になってることっていうのが結構あるんですよね。
そうなんですよね。なのでもう一回その、うん、600点レベルとか、まあ、なんならそのもっと下のレベルとかも、まあ、解いてもう一回知識を固め直すっていうのは全然ありというか必要ですよね、うん、
必要ですよね。で、例えばじゃあ難しい問題だったとしても結局基本的には英文は主語動詞っていうのがあるので使われているの で、うん、でそれがまあ優しい単語、知ってる単語なのか知らない単語なのかによって、まあ、難易度って変わってきますけれども、やっぱりもう全部基礎の上に成り立っているものですからね。
はい、
もうスポーツでもそうですよね。
そう、
うん、やっぱりプロ野球選手キャッチボールなんてもうできちゃうのでする必要ないですけども、うん、やっぱりボール投げるっていう基本はキャッチボールにありますし、
そうですよね、うん、
だからそこから入るっていうのは、うんうん、もう何でもそうですよね。楽器の演奏でもそうだと思いますし、だからまあゴールがこう高いゴールを設定した場合、やっぱ難しいことやらなきゃいけないですけども、それでも今の場所っていうのとゴールっていうのはつながっているので、やっぱり基礎、基本的なことはもう簡単にできてしまうのであれば、もう素早く正確に絶対ミスのないようにこなしていただいて、でより難しいところにその後で取り組んでいくっていうのがやっぱりゴールにつながる道なのかなっていう気はしますね。
そうですね、
うん、はい、ぜひ学習とかですねスコアアップに悩んでいる方は改めて基礎を見直してみてもいいのかなというふうに思います。
第193回をお送りしました。 J さん、
はい、
早いものでもう12月ですね。
早いですね。なんか毎年早いですね。この時期になると早いですねしか言ってない気がしますね。
いやもう本当に夏をもう通り過ぎて冬ですしね、
はい、あの秋はなかったんですかね。
ないですね。今年はもうなかったです
なかった
暑かったですよね。ずっと
ずっと暑かったんですけど、いきなり寒くなって、
はい、
なんでしょうね。
なんなんでしょう。秋はなかったっていう。
秋はなかった。なんかそれこそ今日ネガティブケイパビリティの話でしたけども、
はい、
なんか即効性ありすぎますよね、季節にも。
即効性って言うんですか。
夏、冬みたいな感じで。
メリハリが半端なかったですね。
もうちょいこうなんか変わってんだか変わってないんだかみたいな。本当に冬になるのかなぐらいのこの清々しい秋の気候をもうちょっと楽しみたかったですけどね。
本当に、
はい、まあ12月ということでですね、YouTube ライブではお話ししたんですけども、
はい、
この12月の配信まだあと3回残ってますけども、
はい、
12月の配信をもって、アキさんがアシスタントをご卒業と。
卒業、そうですね。
ということで、もうどのぐらいですかね、アシスタントしていただいて。
ですね、2019年の12月からだったので、はい、なんともう4年。
4年、大学生卒業しちゃうぐらいですね。
やっという間でした。もう本当にお世話になりました。
いやいやいや、こちらこそ、もうこの4年間の快進撃っていうんですか、もうそれこそ夏が冬になるぐらいな、そのぐらいのスピードで。
いや
だって4年前はまだ本とかって
出してないと思いますね。
ですよね。
出してないですね。
はい、
もういやーでもなんだかんだ J さんには何も追いつけてないっていう。
いやいやいや、
もう何にも。
あっという間に追い抜かれていって。
学ぶだけ学ばせてもらいましたけれども、
いやいやいやいや、
もう本当に何も追いつけず、結局。
もう一瞬で追い抜かれて、僕はもう見えなくなっちゃって、卒業されていくと。
いやいやいやい
や。僕は留年して頑張りたいと思いますけど。
留年って。でもいろんな話が聞けて、本当にためになることばっかりで、勉強になりました。本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。まあ、アキさんまだまだツイッターとかでですね、
はい、
またお一人で ポッドキャスト話されたりっていうのを時々されてますので、
そうですね、
はい、ぜひそちらも、はい、お聞きいただけたらと思いますし、まあ、だいぶお忙しく4年前と比べるとお忙しさもだいぶ違うと思いますけども、
ね、
お体に気をつけて、
はい、ありがとうございます。
さらに高いところへですね、行っていただけたらと、僕は山のふもとから見てます。
ふもとっていやぜひまた J さんとこうして、まあ、YouTube とかでもご一緒させていただけたらと思うので、
ぜひぜひ、
そうですね、はい、ぜひまたよろしくお願いします。
こちらこそお願いします、まあ、その時にまたお知らせさせていただきますので、
はい、ぜひぜひ、
はいはい、リスナーの皆さんも YouTube ライブの方ですね、ご覧いただけたらと思います、まあ、YouTube ライブだと動くアキさんを見れますからね
動くアキさんってそうですね、声だけじゃなくて、
はい、声だけじゃなくて、はいですね、はい、まあ、でも12月、まあ、あと3回分ありますの で、
そうです、ね、
残り3回もお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、さてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.